聖書を朗読いたします。ヘブル人への手紙11章28節29節を朗読いたします。ヘブル人への手紙11章28節29節。信仰によってウイゴを滅ぼす者が彼らに触れることのないように、彼は杉越の血と杉越と血の注ぎとを行いました。信仰によって彼らは乾いた陸地を行くのと同様に航海を渡りました。エジプト人は同じようにしようとしましたが飲み込まれてしまいました。アーメン。それではキリストの血の注ぎという題目で国村牧師より御言葉をいただきます。
少し前までは死ぬことなど全く考えていなかったそのような人が、突然現実の問題に直面して自殺しようとしました。その時にその場にパウロがいました。パウロが自害してはいけないその人に伝えました。でそれを聞いたその方は、救われるためには何をしたらいいですか、そのように尋ねました。で人間というのは救われるためにはいつも何かすることによって救われると、そのように考えるようです。パウロの答えは、することではありません。主イエスを信じなさい。イエス様がキリストであることを信じなさい。そうすればあなたは救われます。そして、あなたの家族もイエス様がキリストであることを信じるならば、家族も救われます。そのようにパウロは答えました。そのパウロの言葉の通りに、全家族がイエス様をキリストとして信じて、受け入れて救われました。救いはただキリストを信じる信仰だけです。これが初代教会で始まった福音運動、御言葉運動です。で時代が変わって中世紀になると、信仰とそれから免罪符を買いなさいと、そのお金を払うことによってあなたも、またすでに死んでいる人もそのところから救われますと、中世教会でそのような教えが広まりました。その時にマルチン・ルターは、義人は信仰によって生きると言いました。神様が義と認めてくださるのは、ただキリストを信じる信仰のみですということです。現代の教会にもいろいろな教会によって教えがあるようです。キリストを信じる信仰プラスアルファが必要だ。そのプラスアルファは、洗礼を受ければ救われます。あるいは、律法を守れば救われます。キリストだけではなく、何かを加えなければという、そのようなことを教えている教会もあるようです。そのような中で、イエス様がキリスト、すべての問題は十字架の上で解決しました。初代教会のような、この純粋な福音が述べ伝えられて、それを聞くことができるようになったということは、本当に大きな神様の恵みだと思います。で、キリストを信じる信仰というものが本当にあるならば、その信仰には行いが伴うというのが今日の御言葉です。行いはついてきます。どのようにしてついてくるのでしょうか。モーセが、あなた方はエジプトの奴隷から今日解放されます。そしてそのためにあなた方は自分の家の門柱と鴨居に血を塗りなさいと、そのようにモーセは伝えました。それを聞いた人たちが信じますと、今日奴隷から私たちは解放されます。しかしその家の門柱と鴨居に血がついてなかったらどうなったのでしょうか。滅ぼす者がやってきて、あ、この家には血が塗られていない、この家は滅ぼそうと、その家の中にいたウイゴは死んでしまったということです。そのようにして本当に生きた信仰というのは、その杉越と血の注ぎが伴ったというのが今日の御言葉でした。信仰によって血の注ぎを行いましたとあります。 それでまず第一番目に、エジプトはこの世を表します。で、エジプトのいつもピラミッドの図を描きますけれども、この世の一番上に存在するのはパロ、これは悪魔の雛形です。悪魔はこの世の王、この世の支配者です。これはエジプトの時代も今の時代も変わらないことです。今の時代も目に見えない悪魔がこの世の流れを支配しています。すべての人は生まれた時からこのピラミッドの中に閉じ込められている、そのような状態で生まれてきました。すると何をするのでしょうか。エジプトの場合は十の神々が存在していたようです。この十の神々を礼拝しました。まずナイル川が聖なる川としてそのように礼拝の対象になっていたようです。それからカエル、カエルはたくさんの子供が生まれるようです。多産の象徴です。ですからこのカエルは国が繁栄する、自分が豊かになるというその象徴だったようです。それからブヨで、エジプトに呪法師というその奇跡を行う人がいて、で、このモーセがその杖によってするこのような印というものを真似たようです。で、ここまではエジプトの呪法師も同じようにできたようです。ナイル川の水を血に変えるとか、カエルをたくさん増やすとか、そのようなことはできたようですけれども、しかしアブのところから、これは私たちにはできません、これは神の手です。そして疫病が望み、それから種物が望みました。そして7番目には氷が降ってきました。で、8番目にはイナゴの災害がありました。9番目が全地が暗闇に覆われました。ご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、エジプトは太陽神、太陽を神とするという、その太陽に対して、太陽の神々に対して神様の裁きが望みました。で、最後が本文にありましたように、ウィンエジプトのウイゴ、人間のウイゴだけでなく動物のウイゴにまで滅ぼすものがやってきて滅ぼしたってあります。で、これは出エジプト記の12章の12節、エジプトの神々に対する神様の裁きであったとあります。で、この神々は偶像です。で、この神々の背後に働くのが悪霊、汚れた霊です。目に見えないこのような存在がこの目に見える世界を支配しています。そしてこのピラミッドの構図は今の日本に当てはめても全く一緒です。十の神々ではなくて、日本の場合は800万と漢字で書きますけれども、八百万の神々が日本を支配しています。背後で悪霊がその人の中に入ったり出たりしています。本人は全く分かりません。悪霊が入ってきて何か力を受けたとか、何か祝福されたとか、別の感覚を持っていますから、ますます 悪霊に仕えるようになって、しまいには悪霊に疲れてしまいます。それが日本人の自分にはわからない霊的な問題です。で、この世は滅びます。必ずこの神様が作られた世界ですけれども、天と地とその中にあるすべてのものは滅びます。そして悪魔とそのしもべたちのために用意された永遠の火というものが待っていますから、このような悪魔と悪霊に支配されている人々は結局偶像礼拝をして滅びなければなりません。この問題は人間の力とか宗教では解決しませんから、神様が一方的にキリストの血によって救いを与えてくださると、そのように約束されました。で、この旧約聖書の出エジプトというのは救いの雛形です。で、この問題を解決するために神様が命じられたことは羊の血を流すということでした。当時住んでいた自分たちの家があります。その家の入り口に門柱とカモイがあります。自分たちはこのエジプトにそのままいたらエジプトの人たちと共に滅びてしまう。私たちはここの奴隷だから、このサタンの支配から悪霊の支配から解放されたいと思った時には、その信仰があった時には、その信仰はここに羊を殺して血を塗るということです。で、滅ぼす者がこの血を見た時に過ぎ越していく。これが神様が約束されたことです。で、この実態は当然キリストの血を意味しています。キリストの血にはどれぐらいの力があるのでしょうか。まずキリストは大祭司の働きですから、ヘブル人への手紙の9章の12節に、ただ一度だけ十字架の上でその血を流しますけれども、その血によって完全な救い、永遠の贖いが成し遂げられました。それからキリストは油注がれた方として王の働きをなさる方ですから、ヘブル人への手紙の2章の14節、その死によってこの世の王である支配者である悪魔という死の力を持つ者を滅ぼされました。まことの王の働きがその血を流すことによって成し遂げられました。そしてもう一つ、キリストは預言者の働きですから、ヘブル人への手紙の10章の19節というところに、イエスの血によって誠の聖女に入るのですとあります。誠の聖女という言葉は死聖女のことを意味しています。ですからイエス様がキリストとして十字架の上で血を流された、そのことによって私たちは死聖女に入れるということです。死聖女に入った人が見つけるのは何でしょうか。それは契約の箱です。契約の箱の中にあるのが神の言葉です。ですから必ずイエス様をキリストとして信じた人には、神の言葉がその人に望むようになります。なぜならば神の言葉は生きていて力がある。どれぐらい力があるのでしょうか。あなた方の霊と魂、つまり人間の中で神様との契約を破って死んでしまったその魂に命が与えられます。そして関節と骨髄、体に癒しが与えられます。それから 心のいろいろな考えや計りごと、心とか考え、そこに癒しが与えられます。ですから神の言葉がその人の中に入ったということは、その人は実像を見たということです。この実像は永遠の世界を見たということです。私たちはこの地上の世界の中に捉えられていたけれども、世界はこの地上だけではなく創造に属さない永遠の世界があるということを知ったということです。そして永遠の世界があるということを知ったということは、この世界が虚像であることも分かったということです。永遠の世界が分からない人にはこの世界以外に分かりませんから、どんなに別の世界があります、天国がありますとか地獄がありますとか極楽がありますとか、いろんな言葉を使ったとしても、それは皆ただの言葉であって、その人にとっては全く実感のないただの言葉です。しかし本当に想像に属さない世界というものがその人に見えたとするならば、この目に見える世界というのはやがて滅びるんだと。第一ヨハネの手紙の2章の17節というところに、世と世の欲は滅びますとあります。この世は滅びます、この世の中にある肉も滅びます、欲も滅びますということです。でこのようにしてキリストの死、十字架でイエス様が私たちを愛して代わりに死んでくださった、そこで流された血によって救いに預かった人は、今度はキリストと一体となります。どのようにしてキリストと一体となるのでしょうか。雛形として言われていることは、モーセにつくバプテスマを受けたということです。この羊の血を流した後にイスラエルの民が直面したのは、目の前に海があるということでした。でエジプトを脱出しましたけれども、目の前には海があり、そしてその先に荒野があります。もちろん海ですからここには道がありませんけれども、しかしモーセがその海に向かって杖を差し伸ばしたその時に、ここに道ができました。それで乾いたその地を歩いていくかのように、この契約の民はこの道を通って荒野へ入ってきました。で当然エジプトの軍隊もこの契約の民をもう一度連れ戻そうと、そのように使わされましたから、後を追いかけていきます。そして海の中に当然入ってきました。ところがこのエジプトの民はこの海の中で滅びてしまいました。つまりエジプトの民には、軍隊にはキリストがいなかったということです。血が塗られていない、そのような人はどんなに契約の民を追跡して滅ぼそうとしても、滅ぼそうとした者が滅びていくということです。それが今日の本文にありました。でこの雛形が意味している実態は何でしょうか。それはキリストにつくバプテスマです。バプテスマ、洗礼というのは一瞬のことです。父と子と 聖霊によってバプテスマを施します。それだけのことですけれども、しかしこのバプテスマを受けたということは、その信じてそのバプテスマという行いをが伴うわけですから、その行いの中に入ったということが意味していることはどのようなことでしょうか。まずキリストの十字架によって、ガラテヤ人への手紙の2章の20節、私もキリストと共に十字架につけられました、私はキリストと共に十字架で死にましたということです。キリストが死者の中からよみがえられたように、ローマ人への手紙の6章の4節、私もキリストと共に死者の中からよみがえりました。そしてキリストが天に昇って神の右の座に着座されたように、私たちもエペソ人への手紙の2章の6節、天のところに座るものとなりました。これが今キリストの血の注ぎを受けた人たちは、このキリストと一つとなっている、一体となっているという意味です。じゃあこの御座には何があるのでしょうか。御座には天に登録されている長子たちの教会ってあります。長子はキリストですから、キリストにつくものとなった人たちの集まり、それが教会ですから、実像は教会だということです。じゃあこの教会は何でしょうか。使徒の働きの20章の28節、神がご自身の血をもって買い取られた神の教会、つまりイエス様が十字架の血をもって買い取ったその人たちの集まり、それが教会です。つまり教会の中に入った人たちはどのように変えられるのでしょうか。その心と思いは何でしょうか。ここにはキリストの律法を彼らの中に入れると、そのように約束されました。キリストの律法が入るということはどういうことでしょうか。新しい戒めをあなた方に与えます、あなた方は互いに愛し合いなさい、これがキリストの律法です。で、これは自分たちの生まれつきの性質にはどこにもなかったものですから、イエス様をキリストとして信じて受け入れたその時に、もう一人の助け主が内住してくださるということも事実ですし、あなた方の中におられるキリストということも事実ですから、そのキリストが皆さんの中におられるということは、皆さんの中にこのキリストの律法があるということです。ですから人から教えられなくても、自分の内側にそのようなものがあるということを発見したならば、あ、今まで自分さえ良ければと、そのような考えで生きていたその考えが変わります。どのように考えるようになるのでしょうか。それはキリストの言葉は何かということです。私たちに聖霊がすべてのことを教え、そしてイエス様が語られた言葉を思い起こさせてくださいます。どうしたらいいんだろうかと、そのように悩んだり迷ったりするときに、キリストの言葉がその人の中に与えられますから、あ、これが道だと、そのように行くべき道が分かるようになります。するとその人の行いはどうなるのでしょうか。それは 死んだ行いから解放されるということです。ヘブル人への手紙の9章の14節、死んだ行いというのは何でしょうか。それはこのエジプトの神々に仕える、この世の神々に仕える、偶像にひれ伏す、これこそ自分が一番以前死んでいたけれども知らないでやっていたことだということが分かるようになりますから、偶像を作ってはいけませんとか偶像に仕えてはいけませんという律法でそうするという、そういう生き方ではありません。もう自分の中にもうこれはしたくないと、そういうこのキリストの心がその人の中に内側に与えられていますから、律法だから守りましょうという、そういうことではありません。私はこういうことは本当に嫌なんですという、その心と思いと考えがその人の中に入っていますから、自然にそのようになっていきます。するとキリストをその人は主人として、今までは私がクリスチャンだったけれども、今までは私が主人のように生きていたけれども、これからはキリストが私の人生の主人となってください、私はあなたについていきます、そのようにこの行いが変わるようになります。ですから行いで私たちは救われるのではなく、キリストを信じるその信仰が与えられたときに、死んでいたその魂が死から命に変わります。そして死んでいた霊的なその良心、死んでいた良心ですね、この未信者だった時にも良心というものがありましたけれども、しかしその良心は死んでいる状態でした。その死んでいる良心が目を覚まします。目が覚めた時に、あ、これは神様ではないとはっきりわかります。光がその人の心に放たれてますから、これは闇の世界だ、暗闇の世界だということがはっきり見えるようになります。そうすると死んだこのような行いから解放されて、キリストを私は主人とします。自然にそのようになっていきます。なぜでしょうか。キリストの血には命がある、血の中に命があるってあります。このキリストの血には命がありますから、私たちは死から命に移されました。このキリストの血の注ぎを受けたということは、この血は十字架の上で打たれたその傷から流れ出た血です。ですからそのキリストの打たれた傷によって私たちは癒されるのです。心が癒され、考えが癒され、体が癒され、そして生活が癒されてきます。そしてそのようにしてキリストの血が注がれると、今度は力が与えられます。どのような力でしょうか。パウロは、私はこの神の恵みの福音を証しする任務を果たし終えることができたならば、私の命はちっとも惜しくありません。地上の生涯、私はこの使命を果たし終えれば、もういつでも神の国に行きますという、その信仰ですから、この使命を果たし終えることができる力が与えられます。それがキリストの血がその人に注がれたということです。キリストの血が皆さんに注がれたときに、その信仰によって死から命に移され、そしてその信仰によって癒され、その信仰によって任務を行う、その力が与えられるようになります。この祝福を味わう皆さんお一人お一人となりますように、主の御名で祝福をお祈りいたします。父なる神様、恵みを感謝をいたします。キリストの言葉が杭のように深く心の板に刻印され、キリストに深く根を下ろす私たちとなりますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。